月が綺麗だね。
そうだね、もうすぐ十五夜だもんね。
なんて、本当は意味わかってるよ。でも直接言ってくれなきゃ信じてあげない。
だからお願い、その液晶画面から出てきて。
痛快乙女ゲーム通信。
皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第27回目の放送になります。この番組はその名の通り乙女ゲームを紹介する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛シミュレーションゲームのことです。今回ゲストに来ていただきましたのはバリトン歌手の平林龍さんです。どうしてね、この乙女ゲーム通信に、ね、演奏家の方が来てくださったのかというと、平林さんはネオロマンスシリーズのイベントに数多く出演されてまして、キャラクターソングの伴奏をね後ろで演奏していらしたり、あの黄色のコルダシリーズっていうあの、ね、音楽を、ね、奏でることを、ね、メインとしたゲームの、 あのクラシック曲の演奏を、まあ、キャラクターのいわば中の人としてね演奏していらっしゃったりというご縁がございまして、本日はお越しいただきました。以前ね、あの室谷浩一郎さんっていうバイオリン奏者の、ね、方にも来ていただいたことあるので、それ以来かなと思って、とても久しぶりに演奏の方の中の人が呼べて、私はとっても嬉しく思っております。どんなお話が聞けますでしょうか。盛りだくさんでお送りしたいと思いますので、今日も30分間最後まで楽しんで聞いてくださいね。
聞かせてください、ゲスト様のお話。
それでは本日スタジオにお越しいただきましたのはこの方です。自己紹介お願いいたします。
平林龍です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。平林さん、はい、ようこそ来てくださいました。
はい、
コルダの特集何回かやってるんですけれども、はい、あの石川絵里先生の特集組ませていただいた時にちょっと聞いてくださったみたいで、ラジオ、はい、なんか出たいなっていう風にも言っていただいてたのでとてもいい、とても嬉しいです。お願いします。改めましてご紹介なんですけれども、はい、平林龍さん、東京芸術大学の声楽科を卒業されて、はい、さらに、パリエコールノルマル音楽院に留学されていたということで、はい、一番気になるプロフィールが私あって、
はい、
日本フォーレ協会会員ってあの公式ホームページさんの方に書いてあったんですけど、はい、この日本フォーレ協会っていうのはあの作曲家のフォーレ
の楽曲を研究していく協会です。
そうなんですね、はい、フォーレがお好きということですか。
そうですね。
あ、そうなんですね、はい、私シシリエンヌが大好きで。
あ、僕も大好きです。
もうフォーレ、はい、フォーレと思って取り上げちゃおうと思って
コルダの中でもねたくさん、
はい、ね、ありますよね。え、パリに留学されたっていうのはこうどういう経緯だったんですか。
いや、みんな大学在学中とか出てからどこか外国行って研鑽積むんですけど、はい、声楽家はやっぱりイタリアが多くて、
はい、
まあ、イコールライバルも多いということで、 あと趣味というかこう好みもあって、はい、その派手な体力が必要なイタリアオペラより、はい、と思って一回ドイツに行ったんですけど、
はい、
やっぱりまあドイツもやっぱり研究会が日本にはたくさんあって、はい、でライバルの少ないフランスに行ってみようみたいなもう本当に短絡的なところからで、はい、で行ったらやっぱりこうなんか縁ってあって、
はい、
最初に語学学校留学、短期留学をした時にもう留学の算段がついてしまって、うん、あ、もうこれは行くしかないと思ってでパリです。
パリにということなんですね、
はい
はい、あと一つ衝撃の事実を、
はいはい、
打ち合わせの時にお伺いしたんですけど、あの室谷さんの、はい、大先生室谷さんの先輩、はい、
先輩です。
先輩なんですね、は
い、彼が1年生の時の僕4年生ですね。
あ、そうなんですね。芸大でそんなご縁もあって、
僕ら あの初対面は多分学食で走り回ってる時ですよ。
そうびっくりしました。なんか室谷さんってやっぱり大先生って呼ばれてらっしゃるだけで、はい、貫禄っていう
んですね。すいません、貫禄なくて。
え、違うんです、そうじゃないんですけど
、はい、
びっくりしちゃいました本当にこれは、
はい、はい、
そんな
はい、秀橋さんなんですけれども、たくさん今日メール来てまして、どんどん紹介したいと思います。はい、ラジオネームかがさんからいただきました。はい、先生は音楽学校を経て音楽に関する世界に足を踏み入れていらっしゃいますが、音楽の世界へ足を踏み入れたきっかけとはそもそも何だったのでしょうかという
質問。うちは音楽教室だったので、
お家が
自然に、
はいはい、そうなんですね。ピアノ教室とかですか。
ピアノと歌の教室で、
歌も、
はい、まあ、母親が、はい、先生だったんですけど、だから自分で始めたとかやらされたというよりは、通ってたその生徒さんの練習してるのを聞いて、はい、まあなんとなくやってみようかみ
たいな、自然とっていう感じなんですね。はい、今バリトン歌手でいらっしゃるということで、はい、ピアノと歌で歌を選んだのはどこなんですかね。はい、
ピアニストになりたかったんですよ本当は。
そうなんですね。
なりたかったんですけど、やっぱり それでこう生きていくっていうのはやっぱ本当に、まあ、歌ももちろんハードルは高いんですけど、まあ、歌の方が可能性があったというだけの
始まりなんですね。ご自身の持ってらっしゃる才能とかいろいろ鑑みた結果、
そうですね、
歌に。
なんかその16歳ぐらいで変声期があって、はい、そこからやっぱり声楽でやっていけるかどうかって決まるので、
そこで決まるんですね。はい、変声期を経て、
はい、だから判断が遅いので、それまではピアノにぼっとしてましたね。
そうなんですね。だからまあイベントでもピアノももちろん披露していただいて、
ね、
まあ、歌もね、歌う機会があってということ。でも旅行できるのも素敵ですね。
はい、いえいえ、ありがとうございます。いろいろやらせていただいてます。
そんな平林さんに熱心な方からメール届いてます。はい、ラジオネームリュウさん追っかけ隊隊員なずなさんから。
嬉しい名前ですね。
追っかけ隊がいるんですかね。リュウさん、こんばんは。ご出演おめでとうございます。今回メッセージをお送りさせていただいたのは、リュウさんに感謝の言葉をお伝えしたいと思ったからです。うん、私は昨年リュウさんのバースデーライブに金色のコルダ友達と参加させていただきました。参加したことをきっかけに、今では何でも気兼ねなく話せる素敵な友達同士になりました。本当に全てはリュウさんのおかげだと思っています。またその友人たちと一緒にネオロマンスのイベントでリュウさんにお花をお送りすることも一つの楽しみとなっています。私も参加しますネオロマンスライブ遥か祭り2015にリュウさんもご出演いただけるということですので、ぜひそちらでもお送りしようと思っています。これからもご活躍をお祈りしていますというメール。
ありがとうございます。お花ありがとうございます。
ね、このイベントの情報は番組の最後で改めてお伝えしたいと思いますのでね、はい、楽しみにしていただければと思っております。はい、ネオロマンスのイベントのお話が出たところで、今回ねこの乙女ゲーム通信にお越しいただいたのはですね、はい、あの平林さんがネオロマンスさんのイベントによく出演されているというご縁があってなんですけれども、はい、このネオロマンスシリーズ、まあね、アンジェリーク、金色のコルダ、遥かなる時の中で、まあ、ネオアンジェリーク等々、まあ、いろんなタイトルが、まあ、ゲテの花、ね、あるんですけれども、はい、まあ、特に平林さんが関わっていらっしゃるのは金色のコルダシリーズといいかなと思います。ね、こちら1、2、3と4の制作まで決まりまして、ね、はい、続いているシリーズなんですけれども、まあ、1、2と3、4で主人公と攻略キャラクターたちは違うんですが、まあ、共通して言うところですと、バイオリン奏者の主人公ヒロインがいて、同じく音楽芸術に関わる攻略キャラクターたちが、まあ、音を重ね心を通わせていくというところは、まあ、ワンツーとスリーフォー共通かなと思っております。平林さんはいわばイケメンたちの演奏の方の中の人っていう感じですかね。まあ、声優さんがよくね、はい、中の人とかって言われますけれども、
ね、まあ、新しいですね。
乙女ゲームのそのイケメンたちが奏でる音楽をイベントでは、まあね、ピアノでだったり歌声でだったり表現していらっしゃる、それが平林さんです。はい、クラシック曲を奏でたりキャラクターソングの伴奏を務めたりもしていらっしゃいますね。はい、はい、そんな平林さんに質問です。ラジオネームサーヤさんから、こんばんは。もうネオロマンスイベント常連の平林さんですが、初めてイベント出演された時の経緯と感想を教えてくださいという質問なんですけど、そもそも、はい、なんでネオロマンスのイベントに出ることになったのかなっていうの、私もすごく気になるところなんですけど、
はい、その時、ポニケニオンアーティストという事務所に僕アーティストとして所属していまして、はい、でその時に曲を書くというのもやっていて、はい、でその光栄さんから、はい、春とななみの、はい、
はい、ウォーターサイド、
そうですね、その時はもちろんその名前もなく、はい、でその2人のあのキャラクターソングを、はい、のコンペティションですね、はい、っていう話があって、ね、はい、でやるって思って、うん、
おやると思って、そのコンペに出して、
取ると思って、はい、でそれが通って、はい、でそのイベントがすぐその後2013年かな、
そうですね、あの初出演されたイベントが2013年7月27日28日に行われた金色のコルダ フューチャリングフォースクールズのイベントだった、はい、ということ で、はい、このイベントでその平橋さんが作曲されたウォーターサイドハーモニーが初披露
だったと思うんです、ね、もうなんかいろいろ長野に出てさせていただいてて
結局混乱はしてきてますけれども、は
い、でも確かそういった理由で出演もっていう流れだったんだと思うんですよね。
そうなんですね、まあ、作曲者の方自らあの演奏の方もぜひっていう話から、はい、いつの間にか常連にっていう。
そうですね、はいあの、はい、頑張らせていただきました。
はい、この春と七海、あの水島春人くんと七海宗介くんの、ね、はい、キャラクターソングなんですけれども、はい、まあ、この後、ね、オンエアの方で流したいと思うんですが、はい、作曲の時に心がけたこと気をつけたことは何ですかという質問、ラジオネーム椿さんから来ておりますが、いかがでしょうか。
やっぱりそのキャラクターを見てがキャラクターソングだと思うので、はい、春のああいうこう強いところとか、あとだけどその七海のその不安なやっぱりキャラクターを読んでいって、うん、でしかもデュエットだから、うん、あのそしてそのチェロがという楽器があって、
はい、2人ともチェロ奏者で、
その少しアンニュイな音がする楽器だと僕は思ってるので、うん、それをそのもどかしさを少しこのめちゃくちゃ明るい曲じゃなくて、はい、あのすごく不安そうには感じるんだけれども、うん、最後希望を持って2人のエネルギーがこう交差していくっていうのをこうハモリで、うんうん、あの合わせたので、それぞれ の、 あの声優さんは、はい、歌うのがちょっと大変だっておっしゃってくださったんですけど、はい、あの交差するハーモニーを作りたいなと思って、ちょっと技巧の高い楽曲になりました。
はい、ちょっと水橋さんと増田さんは大変だけれども、はい、まあ、いろんな思いがこもった曲、
はい、この間も、はい、歌っていただいて、
はい、ね、私もイベントでもうイントロ流れるだけでギャーってなる大好きな曲です。オンエアではこの後かけたいと思います。ありがとうございます。はい、もう前半からねすごい盛り上がっちゃっていろんな話を聞けたんですけれども、はい、後半のコーナーの方でまだまだリスナーさんからいろんな、ね、質問やこの前の、ね、イベントの感想なども届いておりますのでご紹介していきたいと思います。はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、
ゲスト様は○○通。
このコーナーは私通崎を乙女ゲーム通として、ゲストの方は何通かというコーナーです。平林さんが音楽以外にお詳しいものについてお伺いしていきたいんですけれども、いかがでしょうか。はい、何かありますか。
ツイッターをやっていて、はい、そこで、まあ、打ち合わせとか、はい、まあ、遊びに行った時とかに、はい、入ったカフェとかで、はい、とりあえずケーキを頼んで、でそのケーキの可愛らしさとか味をなんか淡々と記録する。
記録する。じゃあケーキデザート通ですかね。
そう、デザペロって名前をつけて自分だけなんですけど、はいはい、そうで、まあ、美味しいものレポートみたいな、はいはいはい、レポートじゃないな、なんか本当になんか自己満です
そんな記録を、まあ、はい、自分の記録がてらツイッターで、まあ、フォロワーさんの皆さんに、
そうですね、結構珍しいお菓子とか出会うことがあるので、うん、なんかこう、まあ、ツイッターのなんか原点な気がするんですよね、はい、つぶやきだし、
あ、そうですね、
なんか面白いなったら誰か見てみたいな、
うん、まあ、自己満でもあり発信でもありっていうところですね。
そう、不特定多数にどう、うん、みたいな、はい、
特にお気に入りのスイーツっていうのはあるんですかね。こう、マカロンが好きとかタルトが好きとか。
あ、僕あのちょっとタルトとかは硬いんで、はい、苦手で。
ミルフィーユとかもじゃダメですかね。
あ、ミルフィーユはなんかあの崩すのが嫌なんですよ、あの可愛いの。
可愛いの。そう、何がお好きなんですかね。
ティラミスとか。
はい、あ、ティラミス。
あ、そう、あれはあの崩すも何もそのままだし、そうですね、あとプリンとか、はいはい、あとやっぱりこう原点はあのショートケーキを頼む、あとチーズケーキはスフレでもレアチーズでも、うん、っていう感じですかね。モンブランはありだけど、やっぱりあれもなんかこうあの
崩すのが
ちょっと、波が崩れるのが嫌で、あと一番ダメなのは、ダメというか悲しくなるのは、はい、あのサンデー系、あのチョコパフェ系、もうあの最初美しいのに、はい、最後こう残念なことになるじゃないですか。
あの造形美を崩すのが嫌だって感じなんです
ね。綺麗に食べていきたいかなっていう感じですかね。
なんか芸術派だ
かな。あ、でもそのせいでマカロン一口とかで食べるから、ちょっと美しい食べ方かどうかは分からないんですけど。
あんまり大きいマカロンずちょっと打ってない
よね。そうそう、無理なんですけど。
はい、そんなこだわりがあるということ
です
ね。
いやいや、もう趣味で、趣味っていうか、はい、
見た目からこだわって、まあ、デザートを食べるという、平林さんデザート通ということで認定させていただきたいと思います。
あ、認定があるんですね
、はい、今回の〇〇通のコーナーをお送りいたしました、はい。